モルグ街の殺人事件、エドガー・アラン・ポー、佐々木直次郎役。
それは東インド諸島に住む王褐色の王少女を解剖学的に叙述的に詳しく書いた記事であった。この動物の巨大な身長や非常な旅力と活動力や獰猛な残忍性や模倣性などは全ての人によく知られているところである。私はあの殺人が凄惨を極めているわけをすぐに悟った。指について書いてあることはと私は読み終えると言った。この図とぴったり一致しているね。なるほど、ここに書いてある種の症状でなければ君の書いたような跡はつけられまい。この口葉色の毛の束もキュビエの書いている獣のと同じ性質のものだ。しかし僕にはとてもこの恐ろしい怪事件の細かいところはわからないね。その上、争っていたような声が二つ聞こえて、一つは確かにフランス人の声だったというんだからね。
そうさ。それから君はこの声について証言がほとんどみんな一致して挙げている言葉、あのコラ、モンディウという言葉を覚えているだろう。証人の一人、
菓子製造人のモンターニ
がこれをたしなめるまたはいさめる言葉だと言っているが、それはこの場合最もなんだ。そこで僕は謎を完全に解く自分の見込みをこの二つの言葉の上に主として立てているんだよ。一人のフランス人がこの殺人を知っていたのだ。彼はその凶行には少しも加わっていないということはあり得る。いや、おそらく確かにそうだろう。症状はその男のところから逃げたのかもしれない。彼はその後を追ってあの部屋のところまで行ったのかもしれない。が、その後のあの騒ぎのためにとうとう捕まえることができなかったのだ。症状はまだ捕まらないでいるのだ。こういう推測、それ以上のものだという権利は僕にはないからね。僕はこの上続けないことにする。なぜなら、この推測の基礎になっているぼんやりした考察は、僕自身の理智で認めることのできるほどの深さを持っていないのだし、また、それを他人に理解させようなんてできることとは思えないからね。だから、それをただ推測とみなして、推測として話すことにしよう。もしそのフランス人が僕の想像通り実際この凶行に関係がないとするなら、昨晩僕が帰りにルモンド社、これは海運業専門の新聞で水夫たちのよく読むものだ、え頼んでおいたこの広告を見て、その男はきっとこの家へやってくるだろうよ。
彼は私に一枚の新聞を渡した。それには次のように書いてあった。捕獲、ボルネオ種の大層大きい黄褐色の少女一匹、本月某日早朝、殺人事件のあった朝、ボアド・ブローニュにて、所有者マルタ島船舶の船員なりと判明したは、事故の所有なることを十分に証明し、その捕獲及び保管に要した若干の費用を支払われるならば、その動物を受け取ることができる。郊外、フォーブール、サンジェルマン、妨害、某番地、4階へ来訪されたし。どうしてその男が船員で、マルタ島船舶の乗組員だということが君に分かったかね？と私は尋ねた。僕には分かっていないのだ、とデュパンが言った。僕も確かには知らないのさ。が、ここにリボンの切れっ端がある。この形や油染みているところなどから見ると、明らかにあの水夫たちの好んでやる長い弁髪を祝えるのに使っていたものだよ。その上この結び方は船乗り以外のものには滅多に祝えないものだし、またマルタ人独特のものなんだ。僕はこのリボンを飛来針の下で拾ったんだ。被害者のどちらかのものであるはずはない。ところで、もしこのリボンから僕がそのフランス人を
マルタ島船舶の乗組員だと推理したことが間違っているとしてもだ。広告に赤いても少しも差し支えはないよ。もし間違っているなら、彼はただ僕が何かの事情で考え違いをしたのだと思って、それについて詮議したりなどしないだろう。ところが、もしそれが当たっているなら、大きな利益が得られるというものだ。そのフランス人は殺人には無関係だが、それを知っているので、当然その広告に応ずることを、賞状を受け取りに来ることをためらうだろう。彼はこう考えるだろう。俺には罪はない。俺は貧乏だ。俺の賞状は大した値打ちのものだ。俺のような身分のものにはあれだけ立派な財産なんだ。危険だなんてくだらん懸念のためにあれをなくしてたまるものかい。あれは今すぐ俺の手に入るところにあるのだ。あの強硬の場所からずっと離れたボア・ド・ブローニュで見つかったんだ。知恵もない畜生があんなことをしようとはどうして思われよう。警察は途方に暮れているのだ。少しの手がかりもつかめないのだ。あの獣のやったことを探り出したにしたところで、俺があの人殺しを知っていることの証拠は挙げられまいし、また知っていたからって俺を罪に巻き込むことはできまい。ことに俺のことは分かっているのだ。広告主は俺をあの獣の所有者だと言っている。彼がどのくらいのところまで知っているのか俺には分からない。俺のものだと分かっている。あんな大きな値打ちの持ち物をもらいに行かなかったら、少なくとも症状に嫌疑がかかりやすくなるだろう。俺にでも症状にでも注意を引くということは利口なことじゃない。広告に応じて症状をもらってきて、この事件が静まってしまうまであいつを隠しておくことにしよう、というふうにね。
この時階段を登ってくる足音が聞こえた。
ピストルを用意したまえ、
とデュパンが言った。
しかし僕が合図をするまでは撃ったり見せたりしちゃいけないぜ。
家の玄関の扉は開けっぱなしになっていたので、その訪問者はベルを鳴らさないで入り、階段を数歩登ってきた。しかしそこでためらっているようだった。やがてその男が降りていくのが聞こえた。デュパンは急いで扉のところへ歩み寄ったが、その時再び登ってくる音が聞こえた。今度は後戻りせず、しっかりした足取りで登ってきて、我々の部屋の扉をトントンと叩いた。
お入りなさい、
とデュパンが快活な親しみのある調子で言った。一人の男が入ってきた。間違いもなくスイフだ。背の高い頑丈な力のありそうな男で、どこか向こう水な顔つきをしているが、まんざら不愛想な顔でもない。ひどく日焼けしたその顔は半分以上頬ひげや口ひげに隠れている。大きな樫の棍棒を携えていたが、その他には何も武器は持っていないらしい。彼はぎこちなくお辞儀をして、
こんばんは
と挨拶した。そのフランス語の調子は多少ヌーフシャテルなまりがあったが、それでも立派にパリ生まれであることを示すものだった。
いや、おかけなさい、
とデュパンが言った。
あなたは症状のことでお尋ねになったのでしょうな。
いや、確かにあれを持っておられるのは羨ましいくらいだ。実に立派なものだし、無論随分高価なものに違いない。あれは何歳くらいだと思いますかね。
そのスイフは何か重荷を下ろしたというような様子で長いため息をつき、それからしっかりした調子で答えた。
私にはわからないんですが、せいぜい4歳か5歳ぐらいでしょう。ここに置いてくださったんですか。いやいや、ここにはあれを入れるに都合のいいところがありません。すぐ近所のデュブール街の貸馬屋に置いてあるのです。明日の朝お渡ししましょう。もちろんあなたは自分のものだということの証明はできるでしょうな。
ええ、できますとも。
私はあれを手放すのが惜しいような気がしますよ、
とデュパンが言った。
あなたにはいろいろこんなお手数をおかけして、何のお礼もしないというようなつもりはありません、
とその男は言った。
そんなことは思いもよらなかったことです。あれを見つけてくださったお礼は 相当のことなら何でも喜んでするつもりです。
なるほど、
とトムは答えた。
それはいかにも大層結構です。
コット何をいただこうかな。
おお、そうだ、俺はこういうことにしてもらおう。あのモルグ街の殺人事件について君の知っているだけのことを一つ残らずみんな話してくれたまえ。
デュパンはこの後の方の言葉を非常に低い調子で非常に静かに言った。また同じように静かに扉の方へ歩いて行って、それに錠を下ろし、その鍵をポケットに入れた。それから彼は懐中からピストルを出し、全く落ち着き払ってそれをテーブルの上に置いた。スイフの顔はちょうど窒息しかけて苦しんでいるかのように赤くなった。彼はすっくと立ち上がって棍棒を握った。しかし次の瞬間には椅子にどっかと腰を下ろし、ガタガタ震えてまるで死人のような顔色になってしまった。彼は一言も口をきかなかった。私は心の底からこの男をかわいそうに思った。
ねえ君、
とデュパンは親切な調子で言った。
君は必要もないのにびくついているんだ。
まったくさ、
僕たちは何も悪気があってするのじゃない。
僕たちが君に何の危害を加えるつもりもないことを、私は紳士としての、またフランス人としての名誉にかけて誓う。君があのモルグ街の凶行について罪のないことは私はよく知っている。しかし君があれにいくらか関係があるということを、君があれにいくらか関係があると君があれにいくらか関係があるということを否定するのはよくない。今言ったことから私がこの事件について知る手段を持っていたことは君にはわかるはずだ。
君には夢にも思えない手段だがね。
今問題はこんなことになっているのだ。君は避けうることは何もしなかったし、また確かに罪になるようなことは何もしなかった。君は罪にならずに盗めるときに盗みの罪さえ犯さなかったのだ。君には何も隠すことはない、隠す理由もない。一方君はぜひとも君の知っているだけのことをみんな白状する義務がある。一人の罪のない男が今牢に入れられているのだが、その男に負わされた罪の下手人を君は指し示すことができるのだ。
デュパンがこう言っている間にスイフはよほど落ち着きを取り戻してきた。しかし彼の初めの大胆な態度はもうまるでなくなってしまった。
じゃあ本当に、
と、しばらく経ってから彼は言った。
あの事件について私の知っていることをすっかりお話ししましょう。だが私の言うことの半分でもあんたが信じてくださろうとは思いません。そんなことを思うならそれこそ私はバカです。でも私には罪はないのです。だから殺されたっていいから残らず打ち明けましょう。